これよりのち、主にあって死ぬ人は幸い。話、金城重弘。
はい、今日は黙示録14章の13節の聖句を中心としてご一緒に考えてみたいと思います。これより後、主にあって死ぬ人は幸いである、あるいは祝福されるということについてです。詩編の116編の15節に、主の聖徒の死はその御前においてたっといという言葉があります。イエス・キリストを信じて聖徒とされた私たち、義認された私たち、皆一度は死ななければなりません。死を迎えます。今年になってアドベンチスト再臨待望者の親しい友が次々亡くなられたという報告を受け、またお別れ会にも行きました。賛美歌に、
親しき友みな先立ち行きて、おぐらき浮世に我の身残る。我が主よ今宵も肩へにまして寂しきこの身を育みたまえ。
一緒に信仰を共にし、あるいは働いてきた、教会に通ってきた、親しい友と別れること、本当に寂しさを感じます。しかし、主の聖徒の死は、その御前に尊いと言われています。死について考えてみましょう。ヘブル9章の27節には、人に定まっていることが4つある。その1つは、すべての人は一度は死ななければならないということです。が、もちろん、黙示録を見るとね、死なないで、死を迎える人たちがいるという例外もあります。しかし、すべての人に死が定められているというんですね。まあ、いろいろな死に方があります。事故に遭って死ぬ人、病になって死んでいく人、老衰して死んでいく人、いろんな死に方があります。この人間、及川吉次郎先生が死を考えない現代人という本を最近書かれました。死ということ、現代人は考えようとしないというんです。非常に面白い本ですね。死んで後どうなるか。まあ、いろんな考えがあります。人間が作った死んで後どうなるか。お釈迦様でさえ 死んで後のどうなるんですかと言ったら、私は答え持ってないと言われた。その弟子たちがね、死んで後どうなるか、いろいろなことを考えて、神道、仏教、死んで後、どこかに浮遊している。死んで後天国、地獄があるとか、いろんなことがあります。なぜ人間は死ぬのかということ。これはね、なぜ死ぬのかということについては、聖書以外に明確な答えを与えているものはないです。なぜ死ぬのか。神道も仏教も、あらゆる宗教、なぜ人間死ぬのか。聖書は、単純な、明確な答えを与えています。それは、命を与えてくださった創造主に背いたために、罪を犯したために、全人類は死ぬようになったと書いてます。しかし、生徒の死は、主の御前に立っといて言われている意味は、これは、イエス・キリスト、主にあってというのは、主にあってで、イエス・キリストとの関係をよくパウロはね、in Christ という言葉を使っています。in、どういう意味かというと、定義するの難しいですけれども、キリストとのつながりを、関係を意味しているそうです。キリストを信じ、受け入れ、個人的な救い主として、キリストのつながっている人、in Christね。で、そういう人たちは、死んでも、また生きる。もちろん悪人も復活する、蘇るということをイエス・キリストは言われました。このこと、ヨハネ5章、これヨハネですね、5章の28節。このことを驚くには及ばない。墓の中にいる者たちが皆神の声を聞き、善を行った人々は命を受けるために蘇る。悪を行った人々は、裁きを受けるために蘇って、それぞれ出てくる時がある。悪にも蘇る。善にも蘇る。すべての人、蘇る。復活するということを言ってるんですね。しかし、生徒たちは、主にあって死んだ人たちは、命を受けるために蘇る。主を救い主として受け入れなかった悪を愛する者たちは裁きを受けるために蘇るというんですね。そう。主にあって死ぬ人は幸い。in Christ。これはパウロがよく使っている言葉です。キリストにあって。主にあって死ぬ人は死ぬけれども、これは一時の休みであり眠りである。復活がある。永遠の命に復活があるということを聖書は教えてますね。永遠の命に。一時の眠りである。復活が。だから主にあって死ぬ人は幸いであると言うんです。で、コリント第一の手紙の15章を見ますと、パウロはもう永遠とキリスト信者の復活を説いています。イエス・キリストが 死んで葬られて復活したことは、キリストにある者たち、in Christ、キリストを信じ、キリストを受け入れ、キリストにつながっている人たちも同じように復活するということです。イエス・キリストの復活の確実性をまず説いて、それからキリスト者の復活をこんこんと説いてます。もし、キリストを信じる者に、キリスト者に、クリスチャンに、復活というものがなければ、キリスト者の信仰は虚しい。空虚である。空虚。しかも、もし復活がなければ、クリスチャンは最も憐れむべき存在だと言ってる。それほど、使徒パウロは、強い論理を持って、キリスト者の復活を15章に説いているんですね。まあ、あの偉大なモーセ、人間としてあれほど偉大な人いましたかね。偉大なモーセは、一度岩を、一度じゃね、二度叩いて指導者として大きな罪を犯して、彼は父と蜜の流れる約束の地にヨルダンを渡って行くことができなかった。そしてピスガの山に、で、死んだ。しかしすぐ天使はモーセの死体を復活させて天に連れて行かれた。モーセは復活しました。キリストと共に復活した生徒たちたくさんいます。マタイ27章の51節を見てみましょう。すると見よ、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。これはキリストが全ては終わったと言って息を引き取った時のことです。すると神殿の幕が真っ二つに分けた。裂けた。また地震があり、岩が裂け、また墓が開け、眠っている多くの生徒たちの死体が生き返った。そしてイエスの復活の後、墓から出てきて、聖なる都エルサレムに入り、多くの人に現れた。何のためだったかというと、復活の確実性をみんなに証明するためであったんです。各時代の規模を見ると、3巻の317ページ。キリストの復活の時には、読みから出てきた者たちは、永遠の命に蘇ったのであった。彼らは死と読みに対するキリストの勝利を記念する者として、キリストと共に昇天した。キリストが復活したとき、多くの生徒たちが復活した。このとき、マグダラのマリア復活しましたかね。カトリック教会では、復活して天にいる母マリアに、教皇さえお祈りするね、法王たち。母マリア、復活して天国にいますかね。この人たちはもはやサタンの虜ではない。私が彼らをあがなったのだとキリストは言われた。彼らがこれらの人たちは都へ行って、多くの人に現れ、キリストが死人の中から蘇られ、我々はキリストと共に蘇られたのだと宣言した。こうして蘇りについての聖なる事実が不滅のものになった。このキリストと共に復活した人たちは誰だったんでしょう。 ラザルもいました？あるいは母マリアいました？初代文集見てみましょう。213ページ。イエスが十字架につけられて、すべてが終わったと叫ばれたとき、岩は裂け、地は震い、墓のいくつかが開かれた。地が揺れ動き、天の栄光が聖なる場所のあたりに輝いている中を、イエスが死と黄泉に勝利したお方として蘇られたとき、キリストの召しに従った者として死んだ多くの義人がキリストの蘇りの証人として姿を現した。これらの恵まれた蘇った生徒たちは栄化されてた姿で現れた。彼らは、ここ大事ね。彼らはどんな人だったかというと、創造の時からキリストの時代までに至る各時代の選ばれた生徒たちだった。創造の時からキリストの時代まで選ばれた生徒たち。ね。さて、主にあって死ぬ人たちは幸いである。これは、ごめんなさい、書いてないけど、使徒行伝七章。使徒行伝七章。ね。ここに、ステファノの長い説教が書いてます。ユダヤ人に対する説教。54節から見てみます。人々はこれを聞いて、これをというのは、ステファノの説教。ステファノの説教は、イスラエル人の歴史をずっと辿って、そして現在あなた方、あなた方がイエス様を十字架につけたんだと言った。これを聞いて、祭司たち、指導者たち、怒ったんです。心の底から激しく怒り、ステファノに向かって恥知りをした。しかし彼は聖霊に満たされて天を見つめていると神の栄光が現れ、イエスが神の右に立っておられるのが見えた。いいね。死ぬとき。ね。イエス様が天の聖女で仕えている、その姿を見ることができる。そこで彼は、ああ、天が開けて人の子が神の右に立っておいでになるのが見えると言った。人々は大声で叫びながら耳を覆い、ステファノをめがけて一斉に殺到し、彼を死骸に引き出して石で打った。これに立ち会った人々は自分の上着を脱いでサウロというものの足元に置いた。このサウロは誰でした？ステファノのあの主にある麗しい死を目撃した。キリスト者を片っ端から捕らえて迫害した人だった。サンヒドリの一番若い議員であった。が、ステファノの麗しい主にある死を目撃した。後に彼はイエス様のもっとも偉大な人になりますね。新約聖書ほとんど彼が書いた。素晴らしい経験だったんです。ステファノは祈り続けていった。主イエスよ、私の霊をお受けください。主の時そういう死に方したいですね。私の霊。これは、その人の個性、その人の品性だとエレン・ホワイトは言っている。私の霊、各々の個性を死ぬとき、神様に預けるんです。復活するまで、天国に、神のもとに保存される。 これは意識のある霊魂ではない。個性、品性であるんですね。そう。そしてひざまずいて大声で叫んだ。主よ、どうぞこの罪を彼らに負わせないでください。こう言って彼は眠りについた。美しいね。彼らの罪を許してください。イエス様の祈り。その罪を彼らに負わせないでください。同じお祈り。完璧な愛が授けられてた。そして眠りについた。死は眠りであるんです。無意識、知性も感情もない。復活する時まで眠っている。では、これより後、主にあって死ぬ人は幸いであるということを考えてみましょう。聖書を勉強するときにね、文脈、すなわち前後関係を見て解釈することが一番大事です。ね、この聖句だけ取り上げて、勝手に人間の憶測を加えて解釈するから、3万3千のプロテスタント教会が出来上がっていった。文脈を見ることが大事です。文脈は、黙示録13章と14章。ね、で、14章には、三天使の使命が書いてある。最後の時代に、地球上に住んでいるすべての人に、述べ伝えられなければならない、永遠の福音が書いてある。しかしこれを見るとね、13章から見るとね、13章に間もなく、すべての人々の良心の自由を剥奪するという事件が起こってきます。今、コロナでワクチン義務化で起こりつつある。で、これは黙示録13章ワクチンのことを言っているのではない。そして従わないと、国家の命令に従わないと自由が剥奪され、経済的なボイコット、売ったり買ったり、今もねマスクをしないとね、店から店に入れてくれないところもあります。オーストラリアでマスクをしないで歩いてる女性、警官に捕らわれて、倒されて、そして、一人二人三、九人のポリスがやってきて、抑え込んで、死んだかどうかわかりませんが、そういう動画があります。不思議な世の中になりましたね。一人の女性ぐらい一人の男性のポリスが連れていけるでしょ？マスクをしないと、そういう結果になるということが起こっているんです。ね。やがて、キリスト者に向かって迫害がやってきます。日曜休業令が、法令が出ると、季節の災害というのに入るそうです。エレン・ホワイトが言ってる。季節の災害。というと、今災害は頻繁に盛んに同時にあちらこちらで起こってますね。日曜休業令からもっと災害の季節に入ると言ってます。そしてやがてサタンは、自分が時の短いのを知って、あれやこれやあの方法を持って人を滅ぼし、惑わそうとして滅ぼそうとするけれども、最後には サタンは、悪魔は自分を表す。今は見えないね。けれども自分の姿を表すときにはね、キリストの姿を装って表される、現れるというから、多くの人たちが騙される。そう。はい。これね、小さな悩みのとき、大いなる悩みのとき、この大いなる悩みのときというのは、マタイによる福音書24章にも書いてるし、ダニエル書12章にも書いてある。小さな悩みという言葉は使ってない。けれども、なんで小さな悩みかというと、日曜遵守令、全世界、ローマ法教の権威の印である、日曜日は休めという命令に、法令に従わないと、両親が剥奪され、迫害される。打ったり勝ったりできないから、小さな悩みと言うんです。小さな悩みと言ってもね、これは大変なことです。殺すことさえ命じられる。で、イエス・キリストのミカエルが立ち上がる。これイエス・キリストのことです。イエス・キリストが天の取りなしをおやめになったら、恩恵期間が終了します。これから、もう神の憐れみの混じらない災害が次々起こる。七つの災害と言います。黙示録十七章。ね。あ、もうごめんなさい。黙示録十六章。ダニエル書では大いなる悩みと言うんですね。で、これより後、主にあって死ぬ人たちは幸いであるというのは、これは黙示録14章を見ると、黙示録14章の6節から、12節まで、地球最後のイエス・キリストから与えられるメッセージが書かれています。で、このね、そう。これより後、主にあって死ぬ人は幸いであるという意味は、かつてなかったほどのね、悩みを通過しなくてもいい。だから幸いであるって言うんですね。十二章の一節。読んでみましょうかね。その時あなたの民を守っている大いなる君、ミカエルが立ち上がる。また国が始まってからその時に至るまで、かつてなかったほどの悩みの時があるでしょう。しかしその時、あなたの民は救われます。すなわち、あの書、命の文に記されたもの、主にあって死んだ人たちは皆救われます。また、地の塵の中に眠っている者たち、多くの者は目を覚ますでしょう。そのうち永遠の命に至る者もあり、また、恥と限りなき恥辱を受ける者もあるでしょう。これは、特別な復活を言っているというんですね。大草図の415ページ。見てみましょうね。はい。そう。第一天使の使命にある永遠の福音のということについては、後で話します。特別な復活に預かるので、これより後、主にあって死ぬ人は幸いだというんですね。大草図月刊の415ページ。第三天使の使命は、信じて死んだ者は皆。6章から12章までの。三天使の使命を信じた者は皆、 栄華されて墓から現れ、神がご自分の律法を守った者たちと結ばれる平和の契約を聞く。キリストが再臨なさる直前に天から神の御声があって、キリストの再臨は何月何日という発表がされる、ね。そして平和の契約を聞く。そして彼を差し通した者たち、黙示録1の、これ1:7。キリストの死の苦しみを嘲笑った者たち、ね。キリストを十字架につけて嘲笑った者たち。その時、復活。特別な復活。この言葉、気をつけてくださいよ。キリストの再臨のその時ではなくて、その直前にね、特別な復活する人たち。三天使の使命を信じて死んだ者。そして、彼を差し通した者たち。三番目に、キリストの真理とその民とに対して、最も激しく反対した者たちは、どうするか。特別な復活の時。栄光をまとわれたキリストを眺めるために、また忠実で従順な者たちに与えられる誉れを見るために、蘇らされる。各時代の大総統にね、キリストがおいでになるとき、東の方から来るとか。最初、黒く、この一握りのこの、この、なんて言うんですか。黒い雲が現れる。だんだん地球に近づいてくると、白い雲になる。白い雲は、だんだん地球に近づいてくると、なんと、天使の群れで、あるんです。天使の群れ。その、皆さん、一人の天使がね、現れたとき、イエス様が復活なさるときね、天使が、墓の蓋を、開けましたね。一人の天使が現れたとき、数人の兵士たちが、もう死人のように倒れたと。表現されてますね。キリストの再臨の時はね、千々万々の御使いたちの栄光、キリストご自身の栄光を持って、この地上においでになる。この悪人たちも、その姿を目撃する。ピラトも。あるいはキリストの真理とその民とに対して最も激しく反対した人たち。ヒトラーもそうかな。名前は書いてないけど。キリストの真理に対して最も激しく反対した人たちも特別な復活に預かってキリストの再臨を目撃する。この黙示録14章に、もう一人の御使いが天から中空を飛ぶのを見せられた。永遠の福音を携えてきて大声で言った。もろもろの民族、国語、国民、部族に永遠の福音を述べ伝えるためにと書いてある。永遠の福音。新約聖書では新約聖書ではね、永遠の福音という言葉が112回、福音という言葉が使われている。旧約聖書ではね、イザヤ61章の一節に福音という言葉が1回しか使われていない。が、旧約聖書も創世記から始めてね、全部やがてメシアがおいでになって、信じる者を罪から救うという福音を、その原則が、福音という言葉が使われていなかったけれども、福音の原則は使われていたんです。福音というのはね、良き訪れであるんです。Good news! 良き訪れ。 旧約には福音という言葉はないが、原則地として良き訪れとして旧約聖書にある。そう。だからね、第一、第二、第三天使の使命は警告の使命ですよ。神の裁きの時は来た。怖いね。バビロンは倒れた。第三天使の使命、獣とその像と拝み、刻印を受ける者に対する神の東、激しい怒りの葡萄酒が飲ませられる。神の刑罰。怖いね。けれども、警告であるけれどもね、福音だとも言ってるんです。ね、だから、三天使の使命を伝える者は、イザヤ52章7節に、良き訪れを伝え、平和を告げ、良き訪れを伝え、救いを告げ、シオンに向かってあなたの神は王となられたという者の足は、山の上にあって、なんと麗しいことだろう。そう。だから三天使の使命ね、警告ではありますが、恐ろしい。威嚇すべき。けれども、永遠の福音と言ってます。福音、良き訪れ。Good news。だからね、人を脅かしてね、信じない者を地獄に行くよとか、そういう、驚かせる、そういう伝え方じゃなくてね、良き訪れて、として、人々に伝えていかなければならないですね。こんな話思い出しますかね。散髪屋に、ある人が散髪に来たそうです。ね。で、椅子に座ってね、散髪屋さんがこう、髭を剃るためにね、この石鹸か何かあぶかをこんでね、塗ってやった。そしたら散髪屋はね、後ろ向いてね、こうやって、何これ。なんて忘れちゃった。カミソリをね、こうやって研いでた。ね。この人クリスチャンであったんだ。クリスチャン。お客さん、死ぬ用意はできてますかって優しい言葉で。お客さんびっくりしてね、これは大変だと言って、そのままの姿で飛び出た。そうです。三天使の使命は、良き訪れ。ね、あらゆる惑わしから救われて、永遠の命を与える、グッドニュースとして伝えなければならないんですね。で、近い将来、善と悪の大争闘が展開されます。今は、ウクライナのどうのこうの。ね。ガザとイスラエルどうのこうの。北朝鮮どうのこうの。もういろんなところでね、ミャンマーで、1年間、軍によって、多くの人々が犠牲にされてるね。こういう戦いではない。アメリカと中国との戦いではない。最後は、真理か偽りか。神の教えか人間の教えか。神の権威か人間の権威か。この戦いであるんです。やがて、善と悪の大争と、サタンが真理を持っている神のために攻撃を加えてきます。その時に、詩編119-126節。彼らはあなたの掟を破りました。今はあなたが働かれる時です。神が介入なさる時です。どのように介入なさるかというと、軍隊として神の民を武装するのではない。 この後、私はもう一人の御使いが大いなる権威を持って天から降りてくるのを見た。地は彼の栄光によって明るくされた。全地に永遠の福音、良き訪れが、クリスチャンを通して、キリストの品性が完全に反映される。ステパノの精神を持った人たちが、栄光というと、品性です。品性。まあ、黙示録18章の2節からね、これは、バチカンの、汚れを、悪を暴露、も暴露するんです。この時人々は、自分たちは惑わされたと言って、目を覚ますんですね。これ、今日は読みませんが、18章の5節、彼女、ローマ法教の罪は、積もり積もって天に達するくらいになる時です。この時神様は、ご自分の民を通して、イエス・キリストの栄光を表して、そして悪と善の戦いが展開される。この時はもう非常に近いです。エゼキエル43-2、その時見よ、イスラエルの神の栄光が東の方から来たが、その来る裁きは大水の輝きのようで、地はその栄光で輝いた。東と日本ではない。日の出のようにと。ね。スタディバイブルの新約聖書592ページから、これをハルマゲドンの戦いという。黙示録18章、善と悪の宗教的勢力。生ける神の軍隊が出陣するんです。いざ戦い。ダニエル書にも書いてます。11章の4、終わりの時にね、北の王ローマ法教が全世界を支配しようとする。新世界秩序を作ろうとする。全世界は、法王教に従う。礼拝する。拝むことさえする。ところが、しかし、東と北からの知らせ、グッドニュースが、永遠の福音が彼を驚かせ、彼は多くの人を滅ぼし絶やそうと、大いなる怒りを持って出て行く。これが最後のハルマゲドンの戦いです。どちらが勝つでしょう。神の戒めを守り、イエスの信仰を持つ者が勝利する。彼は、法王教はついにその終わりに至り、彼、法王教を助ける者はいない。ね、新世界秩序を作ったかと思うと、神が介入なさる。全世界は二つのグループに分かれる。ね、すべてのキリスト教会、神の戒めを守り、イエスの証を持つ女の残りの教会、最後の教会と、諸教会、ローマが唱える教会一致運動に向かっていく。そして、誠の教会と、そして、偽りの廃墟教会が、戦うんですね。二つに分かれる。これは、生ける神の印を持った民は、キリストの完成された花嫁と描かれていて、黙示録17章には、宗教大連合、一つの頭のもとに、あらゆる宗教が結合して最後の真理と偽りの 戦いがなされる。そして神の印を受けた永遠の福音を受け入れた人たちは七つの災害から守られる。大いなる悩み。だからこれより後主にあって死んだ人は幸いであると言うんです。でね、まあこれは今詳しくは勉強しませんが、ダニエル書のこれ12章の11節だな。12章の11節からね、面白い予言の期間がある。これは最近になって予言者、新しい予言の研究として我々に、提示されているものです。ジョークが取り除かれて、荒らす憎むべきものが立ったら1290日、そして1335日まで待つものは幸いである。祝福されるって言うんです。これ大相当を見るとね、神の御声が再臨直前に宣言される。その時までね、イエス・キリストは何年何月何日にキリストを再臨なさるということはないです。しかしこの時に1335日経ってキリストの再臨の日時が発表される。その時、神の民は救出されて、そしてここに特別な復活とありますね。だけども、永遠の福音を受け入れなかった人たちはどうなるか。黙示録の6章の12節。第6の福音を説いたとき、私が見てると、大地震が起こって、太陽は毛織の荒布のように黒くなり、月は全面地のようになり、天の星は一軸のまだ青い実が、台風に揺られて振り落とされるように地に落ちた。これもね、我々の教会は1840年頃に過去に適用します。これは第一義的には再臨の直前です。すると天は巻物が巻かれるように消えてゆき、すべての山と島とはその場所から移されてしまった。地の王たち高官戦争長を止める者、勇者、奴隷、獣人らは、ほら穴や山の岩陰に身を隠した、ね。救い主を知らない、福音を拒んだ人たちは、救いを山や山よ岩よ、我々をかくまってくれ、助けてくれと叫ぶ。二種類しかいないですね。御怒りの大いなる日がすでに来たのだ。誰がその前に立つことができようか。そう。大草と下巻の414ページから15ページにかけて、このダニエル書12章の2節と、それから黙示録1章の7節を引用して、第三天使の使命を信じた者は、皆栄化されて墓から現れる。そして平和の契約を聞く。そう。これが特別な復活。で、一般の義人の復活というのは、主にあって死んだ一般のクリスチャンたちはいつ復活するかというと、特別な復活の後に、キリストがこの地上に再臨なさるとき、彼らは墓から蘇ってくる。復活する。一瞬にして、不朽の体に 変えられる。これは素晴らしい訪れですね。その時、備えができた人たちは、イザヤ25章の9節、その日人は言う、見よ、これは我々の神である。私たちは彼を待ち望んだ。彼は私たちを救われる。これは主である。私たちは彼を待ち望んだ。私たちはその救いを喜び、楽しもう。これ、アンソゴン自画校にも見せました。イエス・キリストの再臨の時、第一の復活に預かる人たちは、幸いであるということを使っている。幸い。第二の復活に預かる人は、災いで。なぜかというと、永遠に滅ぼされるから。第一の復活に預かる人たちは永遠の命に復活するからですね。ね、耳のある者は御霊が主教会に言うことを聞くがよい。勝利を得る者は第二の死によって滅ぼされることはない。黙示録の11。これ、教科でやりました。だから、これより後、主にあって死ぬ人は幸いである。キリストイエスにあって死ぬ人は幸いであるって言うんですね。そういう死に方をしたいですね。こういう麗しい死に方をするためには、麗しい生き方をしなければならないです。そう。だから、もう何回も私話しますが、フィリピンで、A.N. ネルソンという宣教師が、第二次世界大戦の日本人のその戦犯14人に聖書研究を施していた。で、残念ながら彼らは許されないで、彼らも戦犯として死刑台を登っていかなければならなかった。しかし、A. N. ネルソンと、それが数人の信者たちが別れを告げるために、握手して、挨拶して、14人の先輩たちを迎え、送るときに、ネルソン先生は、明日、会いましょう。明日、また、お会いしましょう。おやすみなさいと言って、別れたそうです。私たちはいつ死ぬかわかりませんよ。どんなに若くても、年老いて、転んで、命取りになることがあるかわかりません。若い子供たち、子供たち、やがて小さな悩み、迫害の時に、親は別れて、子供たちも、殺されることが、エレン・ホワイト預言者に言われています。だから今から、子供を持っている人たちは、主に会う備えをさせていなければならないです。永遠の別れだったら、あまりにも悲しい。しかし、小さい時から主にいつでも会うように教育してしつけておくということは非常に大事ですね。はい。慈しみと憐れみに富んでおられるお父様、 御子イエス・キリストを通して表されたあなたの恩愛、贖い、心から感謝いたします。もしこれを我々が掴んでいるならば、この世のあらゆる苦しみ、悲しみ、痛み、そういうもの一つ一つ乗り越えて行くことができるはずです。神戸を垂れていらっしゃる方々、お一人一人、今、いろんな生活苦、健康の痛み、病、いろんなことで、あるいは金銭の問題、対人関係の問題、いろいろな問題と、で苦しんでいらっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。今日というこの日、今私たちのために死んでくださった救い主イエス・キリストを受け入れる決心をなさしめてください。この瞬間、たとえ過去がどんな落書きがあっても、どんな罪だらけであっても、主イエスを信ずるゆえに、あなたは義と認めてくださいます。そして、これまで罪を犯さなかったものとして受け入れてくださるというあなたの約束ですから、信じたいと思います。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。